あら、いらっしゃい。当宿に何かご用ですか？おお、あなたがご予約の旦那様でしたか。これはこれは、お初にお目にかかります。私は菊です。お菊とでも呼んでください。今日来られるとのことで、ずっと待っていたのに来られないから、予約をぶっちしたのかな、なんて思っていました。なので、こうして縁側でぶらぶらと夕涼みをしつつ、そろそろ閉めようかな、とも。まあ、こうして来ていただけたので、少しほっとしました。立ち話もなんですから、横、どうですか？玄関から入るのも別にいいですが、せっかくですし、このまま縁側で親睦を深めましょう。記憶が確かなら、初めましてですよね、旦那様と私。やっぱり、初めて見る顔だな、と私も思っていたし、旦那様も、なんだこの人は、って顔してたし。ああ、先に言っておきます。丁寧な口調は長続きできないので、だんだん砕けて普段通りになっちゃいます。頑張ればできなくもないですが、どうします？お任せと。ならば、自然体でやらせていただきます。こう、敬語というか、言葉遣いって難しくないですか？私がズボラなせいというのもあるんですけど。どうにもこうにも。ああ、よく言われるのが、言葉選びが下手だってのは言われますね。単語のチョイスとか、なんだかんだと。気をつけてるつもりなんですけどね。それと、隠し事も下手です。考えたことがすぐ口に出ちゃうと言いますか、率直にズバリというのが私の売り、そして弱いところです。ちょっと苦手です。気が引けるならまだ誰か、ああ、今日は私しかいないので、他の子は別の日になっちゃいますけど。お？好感触ということは、そのままでいいと？ほうほう。いいですね。好きですよ、そういうの。こういったことを言われちゃうと、別の子って言われることが多いんですよ。自業自得なんですけどもね。ちなみにですけど、旦那様がどんな人かどうかの事前情報は、あえて何も知らないようにしました。その方が互いに新鮮味があっていいかなと思いまして。ここはあえての初めて同士。こなれた感を出されて、なんとなく対応されても、互いに消化不良になっちゃいませんか？なりませんか？ならないんですか？珍しい。私はなっちゃうんですよ。自分でも面倒くさい性格だなとは思うんですが、相手がこなれて何かこう、一種の決まった様式をやらないといけないって、なんかこう、ああ、面白くないな。またこれか、となっちゃいます。ああ、別に何か批判をしているわけじゃないですよ。私がこう思うってだけの話で。縁側でぶらついて旦那様を待っていたのもそれというわけです。お部屋で座って待つのも、なんかつまらないしな、みたいな感じです。おかげでずっと縁側にいましたが、いやあ、これが暑いのなんのという、セミの声も風情があると言いますが、 慣れてしまうとただただうるさく暑さを助長するように思えて。風が時折吹いては熱風が肌をかすめて汗がボタボタと。胸元が大きく開いて足が見えてるのはそのせいです。暑いんです。我慢してたんです。痩せ我慢。クーラーがガンガンに効いた部屋で待っていた方がよかった。失敗と思いつつも、これはこれで逆に来るものがあるのではと感じたり、水も滴るじゃないですが、汗も滴るいい女と。ご覧の通り、じんわりと汗ばんではいますが、お昼のように拭うほどではありません。つまりは失敗したんです。失敗したと。なぜ予約した旦那様はまだ来ないのか、私が聞き間違えていたのか、それとも予約を電話で取ったあの子が時刻を伝え忘れていたのか。さまざまな思いが逡巡し、ぼやっともやもやしているところに、ようやくこうして旦那様がいらっしゃったという感じです。なので首を長くして待っていました。その上で私を拒否せずに、まずは受け入れてくれた旦那様に対しての好感度はぐぐっと上昇しています。喋り出すと止まらないんですよね。お話しするのが好きなんです。旦那様は聞き上手ですね。相槌のタイミングとかいろいろ話を引き出すのがお上手です。ではとりあえず、これは様式日というものですが、一応の始まりとしてやらなければ締まらない挨拶なので。
それでは旦那様、いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。今宵はどうぞごゆっくりなさってください。
ドキッとしましたか？耳元でささやかれるのは非日常でしか味わえませんからね。徐々に距離を詰めるよりも不意打ちの方が印象に残りますし。耳かき、膝枕、いろいろありますけれど、私はどちらかというと触れ合いながらのおしゃべりが好きです。情愛をぎゅっと詰め込んで互いの遠慮をないようにする。まあ身も蓋もないことを言っちゃいますが、旦那様は田舎的な癒しを求めてくる目的が少しと、女性とくんずほぐれつするのが大目的と。見ての通り、ご覧の通り、私は後者の方が得手なもので、言葉足らずで風情を表すのが苦手なので、その点はご了承いただけますと幸いです。とはいえよし、パパッとやっちゃいますかってのは違うんですよね。わかりますよ、大いにわかります。私もそう思いますもん。せっかくの古い純和風のお宿、江戸時代の花魁のようにけれども格式ばったものではなく、もっと気軽に、それが売りの一つですし、それを求めてきたんですものね。たとえ最初がたまたま偶然だったとしても、回数を重ねるうちに状況を理解し楽しむ、いいじゃないですか、大人の趣味って感じで。深 深い意味はないですよ。単純に楽しむなら存分に楽しみましょうねというのが私のスタンスなんです。しっぽりゆったりじんわりぬくぬくするのは他の子に任せて、恋を楽しみその中で求められるような存在でいたいってな感じです。なのでいろいろと旦那様には聞きたいことがたくさんあるんですよ。
どうせなのでこうやって密着しながらいろいろと聞いちゃいます。大丈夫ですよ、周囲に誰もいませんし、多少の声を上げても聞こえません。見られることもないし聞かれることもないとなれば、大胆に積極的に、旦那様のことを知りたいし私のことも知ってもらいたい、いろんなことを交えて、旦那様が足しげくお宿に通う理由は何ですか？ああ、答えにくいなら答えなくても大丈夫です。無理強いはしません。無理やりは良くないですから。なんとなく予想通り。じゃあお返しに、私がここに勤めている理由とかいろいろ、境遇を知るとあらゆる行為が違って見えてきますからね。私は小さい頃ここで育っていろいろ学びました。その後外の世界に行ってたくさんたくさん経験して、ついこの間戻ってきたんです。思わせぶりなこと、期待を持たせること、嘘を並べて人を騙すような会話を重ねて、そういうところで働いていましたからね。おかげでたくさん勘違いさせてしまうようなことがあり、心がすさんで相手にも申し訳なくなり、いたたまれなくなって帰ってきたんです。戻ってきた時にはまた受け入れてもらえるか、そんな都合のいい場所ではないと突き返されるんじゃないかと不安だったんですが、大丈夫でした。私が率直に言葉にして、苦手なものは苦手とし、得意なことを伸ばす形でとなったのはそれから。ちなみに戻ってきてからのお客様第一号は旦那様です。これまでは別の子に変えてくれと何度もなってました。
少し不幸で不器用、ぶしつけでガサツっぽい女、それが私です。同情を誘うつもりはないですよ、ただの事実ですから。なんてことはない、ありがちな女の話。これを聞いて、ああやっぱり無理ですとなっても私は大丈夫です。旦那様いかがしますか？見た目通りの正直な人、がぜん気に入りました。では旦那様、出身はどこでどんな経験をされてきましたか？なるほど、それはつまり、それは大変な、 ありがとうございます。知ることができたことで旦那様を見る目がちょっと変わりました。初対面の時よりもずっと魅力的です。
嘘じゃないですし、お世辞でもないですよ。言った通り、私は嘘をつかないです。正直まっすぐに旦那様に尽くせるよう、私なりの心配りというやつです。そんな来歴を持つ旦那様を今私の手で抱き寄せて、耳元でささやいて情愛を示すことができるなんて、すごくすごく嬉しい。気高く気品があるような女ではない私に心を開いてくれて旦那様はやり手ですね。じゃあお返しに、また私の話、旦那様にも関係があるお話。戻ってきた私は、ダメだなんだとお客様に拒否されて、正直旦那様に拒否されたらやめてまた元のあの生活に戻ろうかと考えていました。きっと私はここにいちゃいけないんだ、みんなはいいと言ってくれるけど仕事の一つも取れないようでは、正直に生きるなんて夢のまた夢なんじゃないかなと。怖かったんですよ、縁側で待っている時間、このまま来ないで何事もなく一日が終わればなんて考えが頭をよぎることもありました。旦那様が来て、ただただ素直に言葉を並べて、さあどうなるかと思い、今この状況ですこうしてやっと尽くせる相手と仕事ができる。感謝してます旦那様。それにこれが一期一会で終わるなんて私は嫌です。次も、この次も、まだまだ先も、旦那様と一緒に、と思っています。会って少しでそれはないだろうと思っていますか？それほどまでに追い詰められた人を、旦那様は救ったんですよ。だから思われて当然なんです。だから私は旦那様にいろんなことをしてあげたいし、されてもいいと思っています。今ここでぐっと押し倒されても、喜んでそれを受け入れます。しないんですか？触ってまさぐったりとかいいですね。じゃあ逆に、私が旦那様を襲うのはありですか？品のない、ただむさぼるような行為はしませんよ。ここに来られたということ、それならばやり方はおのずと答えが出ていますからね。お風呂とお食事。でもその前に、このまま少し遊びませんか？焚きつけたのは旦那様なんですから、責任は取ってもらわないと困ります。焚きつけられた思いを形にして伝えないともったいないです。 その結果がどうなろうとも、後悔は後からすればいいんです。こういうのお好きですか？よかった。嫌いだったら別のところを、と思っていました。耳を舐めるのって、私、好きなんです。顔は見えずとも、もだえてる姿や荒れる吐息、時折跳ねて体がびくついたりとか、旦那様の肉体が私の行動でほてるのがわかる。それがこの上なく幸せで、お宿に来て、縁側ですぐにこういう行為というのは、少し大胆に過ぎますが、いいですよね。これが私のおもてなし、私のやり方です。沈みかけているとはいえ、まだまだ暑いですよね。旦那様のお洋服、この短時間の汗で濡れてしまっていますよ。脱いちゃうのは恥ずかしいですか？ じゃあ、私が唾をつけた手で、旦那様の乳首をゆっくりなぶっちゃいますね。耳と胸、気持ちよくないはずがないですよ。股間が盛り上がってますけど、あそこをいじっちゃうと最後までやらないと気が済まなくなっちゃいます。今はまだこの二つで我慢我慢。辛抱たまらんって感じですか？いいですね。もっとたまらなくなってください。旦那様の空いた手で私の胸を揉んでもいいですよ。もう、せっかく誘ってるのに触れないなんて、旦那様ってば意地悪ですね。そんな旦那様にはもっともだえてもらわないと。私の気が済みません。 旦那様は自分で相手をいじくり回すよりもいじられる方がお好きなんですね。わかりました。それなら私も積極的に前向きに遠慮なく。旦那様の固くなったあれをもう我慢しませんからね。最後までしちゃいますから。こうなるように促したのは旦那様なんですから。こっち側からの方がいじりやすいので移動しました。さてさてご自身の汁ですでにトロトロになっちゃってますよ。旦那様、びくつかせて股間で返事をしないでください。早く早くとせがんでるように見えちゃいます。いいですよ、ちゃんと手でやりますから。気持ちよくて頭がポワンとして、立ち込める独特の匂い、非日常を味わうように縁側で露出して、耳を舐められて興奮するなんて。旦那様ってば、もう本当に好きなんですかな。たまらなく たまらなく満喫してくださいね。最初にしごいた時よりもずっと固くなってますね。腹の底から湧き上がる衝動を抑え込むことなく自由に解き放ってくださいよ、旦那様。我慢は体に毒です。今日一日ここに来られるまで我慢してたんですよね。そのたまったものをまずはたっぷり出していただかないと。大丈夫ですよ。何度も言いましたが、これが私のおもてなし。つまりは、夜も旦那様と楽しみたいと思っています。一回出して終わり、なんて許しませんよ。なので安心して、今のまま出しちゃってください。出していいと言いましたら、吐息がさらに荒くなりましたね。わかりました。それに合わせて私も激しくしますから。
Blah.
で、そうなんですか。我慢せずに感情の赴くまま出ちゃってください。私の手の中に全部受け止めますから。残したらダメですから、もう少ししごきますよ。余さず全部外に出さないといけませんからね。それとこれはおまけです。庭に垂れちゃいました。動かないでそのままで。布とかいろいろ持ってきますから。お洋服が汚れては帰れませんものね。夜は何をするか、お耳以外のことでじっくり私が旦那様を味わいます。お食事もお風呂も済んで、すっかり暗くなりましたね。コオロギの音が静かに響いて、心が休まります。車の音もせず、喧騒もまばゆい明かりもなく、急かされて生きてきた私は、 なんだか贅沢すぎる贅沢だと感じてしまいます。旦那様のその顔を見ると毒気が抜けると言いますか、和やかに過ごすだけなのも悪くないかなと思っちゃいます。二人で静かにお酒を酌み交わし、月夜の光だけで語らうなんて柄にもないことを言いました。でも旦那様とならできるかなって。先ほどは私の思うがまま、焚きつけられた思いをぶつけちゃって、今更ながらすみません。強引に過ぎた部分があったかもと、反省してます。反省はしましたが、ああいうのはお嫌いではないですか？私の前でそんな構わないなんて態度を取っちゃうといけませんよ。調子に乗りますし、次の時はもう遠慮せずに断りなしにしちゃうかもです。強引なのもそれはそれでいいみたいな顔をしてますね。旦那様はそうやって人に合わせるのが得意なようですね。事前情報は入れないようにしていましたけど、お宿の子はみんなニコニコしてましたし、ああ、あの人なら大丈夫、あの人なら気にしない、あの人なら問題ない、あの人はあなたも気に入るはず、とかなんとか断られ続けて、宿の雰囲気に場違いな私を慰めるためにみんな言ってるのかなと思ってましたけど、そうじゃなかったです。本当にいろいろと楽しむために来て、嫌がることをせず、言葉を選んで包み込んでくれるような、そんな人ですね、私から見た旦那様は。そんな態度だから好かれちゃうんですよ。正直な話、もう少し癖が強くて悪がある方が良かったと思っています。だって、それなら旦那様を嫌がる子も出てくるじゃないですか。そうすると、私だけの旦那様にしやすくなると言いますか。旦那様？少し鈍感ではないですか？みんな牽制して遠慮し合ってますが、私だけの旦那様にしたいんです。そりゃそうです。お客様という意味も多少は含まれていますが、それ以上に、親愛を込めてが多く含まれています。私には、みんなそう思ってるんだろうなと感じました。思い当たる節がありすぎますか？ふふん。じゃあ、もういっそのこと、全部ひっくるめて愛しちゃいましょう。手始めに目の前の私をどうです？冗談ですよ、冗談。
あらゆる行為の初めてはちゃんと取っておいた方がいいです。一応そういうメモというか共有されてたりはするんですよ。重要事項ですからね。秘密はもちろんありますが、大事な部分は、それはもう、大切にしなきゃなりません。初対面でいきなりってのは、ねえ。心底私は全然構いませんけどね。旦那様次第ですが。まあ、旦那様はそうしたこと。ねえ、しませんもんね。知ってます。だからこその旦那様だと。だからこそ、みんな大切に思っているんだと。なので、夕方の続きというのは、触れ合いをメインに、少しばかりの情熱を含めた行為をたっぷりとしたいと思います。私から一方的ではなくて、旦那様も少しは動いてもらわなきゃ触れ合いにはならないですからね。勝手に動いちゃいますから。大丈夫ですよ。触れ合いを密に。旦那様、近くに来てください。キス、接吻です。何もせず動かないキスなんて面白くありません。旦那様も、ある程度、動かしてくださいね。できれば情熱的にね。キス、行為の中でつながりができる部分で、私はすごく好きです。信頼の証ですし、この人になら何をされてもいいと思える人にだけ。耳なめよりも私はこっちの方が好きです。直接旦那様を感じられてすごく求められてる気がして。次は口を開けてください。もう少し深く、
を少し絡めてみたり、粘液の交換をしましょう、旦那様。旦那様、せっかくお風呂に入ったのに。汗がじんわり出てきて、ぺっとり私の肌とくっついてます。首に回した手を、もっと情熱的に這わせて、頬を掴んで引き寄せてもいいんですよ。私、我慢できないかも。もう少し口を開けてください。たっぷりの唾液と舌を絡ませたい。旦那様の舌、私の中に入ってくる。私もお返しに、旦那様の中に。たっぷり口内を。
しばらくキスだけ。キスだけしてつながっていたい。旦那様、夕方出したばかりなのに、ここがもう。さっきから私の股間の付け根に当たって我慢しちゃダメですよ旦那様、浴衣に着替えてるんですから、少しはだけさせるだけあら、こんばんはという感じです。さて、どうするかと言いますと、お口で旦那様のここを味わわせてください。躊躇なんてさせませんよ。もう私も我慢できませんから。激しくの方がいいですか？ダメですよ。ゆっくりねっとりの方が、実はいっぱい出せるんですから。激しいだけが全部じゃないんですよ。
薄くて硬くて、ほら旦那様。私が口に含んでるのわかりますか？旦那様のこんなにしてキスした舌で舐め回しても全部わかります。もう果てそうなんですか？嬉しいな、旦那様。そんなに好いてくれるなんて。このままゆっくり口に含んでもてあそんでいますから。好きに。出してくださいね。黙ってば、手でした時よりずっと早いですよ。刺激が強すぎましたか？それとも私がやっている姿にたぎりましたか？後者だと思いたいですね。舐め取って飲んだとはいえ、まだ少し汚れていますから、お掃除させてください。 きれいになりました。たまにはこういう行為だけをずっとし続けるというのも悪くないと思いますよ。今回は私なりのおもてなしとして2回もしちゃいました。旦那様、他の子に求めてみてください。多分私よりもずっと。素敵な結果になるんじゃないかなと思います。私は私で、次の時があればその時は遠慮せずにべったりするか、それとも風情を学んで少し恋のような甘酸っぱい形にしてみるか考えておきます。旦那様にあれこれしたくなる気持ち、なんかわかるんですよね。添い寝は暑いんでやめときましょう。ベタベタになっちゃいますし、私寝相があまり良くないんで、多分この浴衣だとすっぽんぽんになります。意図せずして興奮させてしまって、あーれーという展開になりそうです。まあそうなっても全然構わないんですが。やめときましょう。それでは旦那様、おやすみなさい。また明日。